新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は12月の11日金曜日です。今日のニュースいきましょう。 NTT データがデジタル証券プラットフォーム開発に向けアメリカセキュリタイズと協業。アメリカ生命保険会社マスミューチュアルが約100億円、1億ドル相当のビットコイン購入。日本円も対応。シンガポール DBS 銀行がデジタル証券取引所の設立発表。エドミューズが室蘭工業大学とカンボジア工科大学とともにブロックチェーンプラットフォームの共同研究を開始。クリプタクトが DG ダイワベンチャーズ、ジャフコ、ミンカブラを引き受け先とする4億円の第三者割当増資実施。LINE がブロックチェーン開発者向けイベント、LINE ブロックチェーンデベロッパーズミートアップを開催。
一つ目のニュースは、NTT データとデジタル証券プラットフォームセキュリタイズが日本市場向けデジタル証券プラットフォーム実現に向け2020年より協業開始していたことを12月11日に発表したというニュースです。なお、協業の第1弾のデジタル証券プラットフォームに関する共同研究は完了しているとのことです。この共同研究はデジタル証券の発行体を中心に置いたアメリカの死亡市場における証券発行、流通ビジネスモデルをベースに発展しているセキュリタイズのデジタル証券ソリューションを日本の資本市場の特性により対応させることを目的としています。具体的に両社はデジタル証券ソリューションを日本市場の特性を考慮してより広範囲に提供できるようにデジタル証券ソリューションの必要機能と役割分担、既存システムとの連携、投資家秘密鍵管理、ブロックチェーン基盤を12月に整理したとのことです。株式会社 NTT データ技術革新統括本部のシステム技術本部長である田中秀彦氏は次のようにコメントしています。セキュリタイズ社との共同研究により国内のセキュリティートークンプラットフォームの整備が進み、お客様に対してより良いサービスを提供できることを期待します。続いてセキュリタイズジャパン株式会社カントリーヘッドジャパンの小林氏のコメントです。日本を代表する IT 企業である NTT データ社との協業はセキュリタイズのこれまでのローカライゼーションの取り組みをさらに強化推進するものとして大変意義深い一歩と考えます。優れたセキュリティートークンオファリングプラットフォームの提供を通してより多くのお客様の事業発展をお手伝いし、また日本の資本市場の発展、国際競争力強化に資することができれば嬉しく思います。続いてのニュースいきます。1851年設立のアメリカ生命保険会社マスミューチュアルが約100億円相当のビットコインをビットコイン機関投資家向けソリューションを提供する NYDIG と協力して購入したことが12月11日に明らかになったというニュースです。マスミューチュアルが購入したビットコインは NYDIG の監査済み保険付きのカストディープラットフォーム上で保管されているようです。ちなみに NYDIG は現在約2390億円以上のデジタル資産を保管しているようです。またマスミューチュアルは NYDIG の株を約5億1950万円で取得したことも明らかになりました。 NYDIG の共同創業者兼 CEO であるロバート・グッドマンは次のようにコメントしています。マスミューチュアルの戦略的株式投資は機関投資家、銀行、個人顧客にビットコインソリューションを提供するリーディングプロバイダーとしての NYDIG の役割を強調しています。また当社のホワイトラベルビジネスセグメントを加速させ急速に拡大する大規模金融機関のグループに当社のコアとなるカストディ、執行、融資、AML-KYC 機能の特注実装を提供しています。さらにロバート・グッドマンはマスミューチュアルによるビットコインの購入について、ビットコインと保険業界の歴史の中でこの信じられないような瞬間を誇りに思います。これは保険会社の一般投資口座へのビットコインの拡大と最も要求の厳しい機関投資家の複雑なニーズに対応する NYDIG の独自の能力を反映しています。続いてマスミューチュアルの最高投資責任者であるティム・コーベット氏のコメントです。 NYDIG の株式を保有し一般投資口座にビットコインのポジションを持つことは契約者に長期的な価値を提供するのに役立つと考えています。私たちは革新と多様化に注力している我々の継続的な取り組みと一致して NYDIG とのさらなる協力方法をさらに模索していくことを楽しみにしていますと述べております。 NYDIG の親会社であるストーンリッチホールディングスグループの創設者兼エグゼクティブチェアマンであるロス・スティーブンス氏は次のようにコメントしています。マスミューチュアルはストーンリッチの広範な投資プラットフォームで協力してきた驚異的な会社です。彼らのイノベーションの実績を考えると、マスミューチュアルが保険契約者のためにビットコインの通貨リスクプレミアムの長期的な価値を認識し行動することで再び業界をリードしていることは私にとって驚くべきことではありません。さらにロス・スティーブン氏はコメントを続けます。ストーンリッチでは2012年から、 NYDIG では2017年から世界を水没させる初期の宿命にあたるノーイールドの状態に備えて、私たちは静かにビジネスポートフォリオを構築してきました。私たちはビットコインが無相関のリスクプレミアを持つ全金的に印刷不可能な健全な貨幣であると捉え、それは私たちの実践の礎となっています。NYDIG がビットコインの次のステップでサポートするために、私はマスミューチュアル以上の企業と一緒に仕事をすることを夢にも思っていませんでした。保険契約者とその家族に安全性、セキュリティ、責任あるイノベーションを提供することへの永続的な焦点は、ストーンリッチと NYDIG のすべてのスタッフに長い間インスピレーションを与えてきましたが、今ではより広範なビットコインコミュニティにインスピレーションを与えてくれると信じています。続いてのニュースいきます。シンガポール大手銀行 DBS 銀行がデジタル証券取引所を設立したことを12月11日に発表したというニュースです。 DBS 銀行が 90%、 シンガポール取引所が 10% ずつ出資をしてデジタル証券取引所は設立されました。またシンガポール通貨庁が DBS デジタル証券取引所を公認市場運営者として承認したことによって、 DBS 銀行は正式な発表を行うことができました。公認市場運営者の承認を受けたことで、DBS デジタル証券取引所は株式、債券、プライベートエクイティファンドなどの資産を対象とした組織的な市場を運営することが可能となります。また、機関投資家及び適格投資家は DBS のデジタル証券取引所を通してデジタル資産のトークン化、取引、カストディのエコシステムを利用できるようになります。DBS デジタル証券取引所では、DBS はブロックチェーン技術を活用して資産のトークン化や暗号資産を含むデジタル資産のセカンダリー取引を通じて資金調達のためのエコシステムを提供していきます。そのエコシステムには、セキュリティートークンオファリング、デジタル通貨取引所、デジタル資産カストディサービスの3つの柱があります。デジタル通貨取引所では4つの俯瞰通貨、シンガポールドル、アメリカドル、香港ドル、日本円とビットコイン、イーサー、ビットコインキャッシュ、リップルの4つの最も確立された暗号資産間の交換サービスを提供します。DBS グループの CEO であるピユッシュ・グプタ氏は次のようにコメントしています。資産のデジタル化の急激なペースは資本市場のあり方を大きく変える機会を提供しています。シンガポールがグローバルな金融ハブとしての競争力をさらに高めるためには、デジタル資産と通貨取引の主流導入を歓迎する準備をしなければなりません。DBS はこれを促進するために完全に統合されたエコシステムの開発を加速することを約束します。これは多くの点で差別化されたこの種の統合された提供の第1号であると確信しています。補足をします。DBS デジタル証券取引所はセキュリティートークンオファリング、デジタル資産取引所、デジタル資産カストディエコシステムについてリリースで次のように定義説明しています。セキュリティートークンオファリングは非上場企業の株式、債券、プライベートエクイティファンドなどの金融資産を裏付けとしたデジタルトークンの発行と取引のための規制されたプラットフォーム。デジタル資産取引所は俯瞰通貨から暗号資産へのスポット交換を容易にする取引所。デジタルカストディサービスは規制基準のもと、デジタル資産に合わせた安全なカストディサービスに対する需要の高まりに対応するため、機関投資家レベルのデジタルカストディソリューションを提供します。 DBS のデジタルカストディサービスは従来の資産に対する世界レベルのカストディサービスを提供してきた経験を生かし、お客様に代わってデジタル資産を管理する暗号鍵のカストディを提供します。DBS 銀行のデジタル証券取引所のポイントは、機関投資家が一つの取引所でデジタル証券と暗号資産の両方で資産運用できる点だと思います。今後も主要な金融機関はデジタル証券と暗号資産のハイブリッド運用ができる取引所を生み出していくのではないでしょうか。
続いてのニュースいきます。エドミューズ株式会社が国立大学法人室蘭工業大学とカンボジア工科大学 ITC とともに、グローバル産業連携によるブロックチェーンプラットフォームの共同研究を開始したことを12月11日発表しました。この共同研究により3社はデータセンター等におけるデータの申請性を担保するための基盤技術の開発を行うということです。エドミューズ株式会社は DLT、ブロックチェーンを用いて人々のアイデンティティである個人情報や学歴証明、技能評価試験結果などを含めた人材の ID 証明に取り組んでいる企業です。エドミューズではすでに ITC を含めたベトナム、インドネシア、インドなどの諸外国における教育機関と共同で学歴デジタル証明書や外国人材の ID 証明の実証実験を行っています。 今回発表されたリリースによると、今回の共同研究プロジェクトでは、エドミューズが開発したブロックチェーンプラットフォーム、エドルス等を用いて、大学等が保有するデータセンターを進化させるための技術を研究開発するということです。研究内容については、ラフトをはじめとするコンセンサスアルゴリズム、ビザンチン体制の研究やゼロ知識証明の追加実装に関するものになるということです。またエドミューズは今回の共同研究にて海外の大学である ITC を選んだ背景として、エドミューズが海外で手掛けている IT 人材開発プログラムを ITC に提供していることを理由に挙げています。この IT 人材開発プログラムは、日本における IT 人材不足という深刻な社会問題を解決するために提供されており、このプログラムを受けた若手 IT 人材を共同プロジェクトに確保することで、より一層の高度技術の研究開発を行うことが可能になるということです。補足をします。エドミューズ株式会社は、社会課題である IT 人材難について取り組みを行っている企業です。エドミューズは先月11月に慶応義塾大学大学院経営管理研究科岩本隆研究室と HR テクノロジー分野における分散型台帳技術を活用したビジネスモデルの共同研究を開始しています。企業が外国人材の確保にあたり、経歴の検証や受給のミスマッチなど苦労を重ねている状況のもと、人材難という社会課題解決のため、ブロックチェーンを活用したビジネスモデルの共同研究を開始したということです。詳細についてはリンクを記事に貼っておきますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。続いてのニュースいきます。暗号資産の自動損益計算や投資 SNS サービスを提供する株式会社クリプタクトが、株式会社 DG ダイワベンチャーズ、ジャフコグループ株式会社、株式会社民株ジインフォノイド他を引き受け先とする第三者割当増資による総額4億円の資金調達を実施したことを12月10日に発表しました。またクリプタクトは、民株と双方の事業を発展させることと、新たなビジネスの構築を目的とした業務提携を開始したことも同日合わせて発表されています。クリプタクトは今回の資金調達により、人材補強、サーバーの拡充、投資関連情報の充実や民株との業務提携によるシステム開発を行い、個人投資家や金融機関向けに対して利便性を高めたサービスの提供に努めていくということです。またコンテンツ制作や金融機関と連携したマーケティング活動により、マーケットの拡大を図るということです。またクリプタクトと民株の業務提携については、クリプタクトが提供する投資支援プラットフォームと民株が保有するフィンテックソリューションを融合することで、既存事業領域の強化に加え、金融機関向け新事業領域への共同開発の検討を開始するということです。続いてのニュースいきます。 LINE 株式会社がブロックチェーン開発者を対象とした LINE ブロックチェーンデベロッパーズミートアップを12月17日に開催することを12月10日に発表しました。LINE では2018年4月に LINE ブロックチェーンラボを設立して以降、独自ブロックチェーン LINE ブロックチェーンの開発、それをベースとした独自暗号資産リンクの発行、暗号資産取引サービスビットマックスおよびビットフロントの運営など、グループ全体で様々なブロックチェーン関連の事業を進めており、今年8月には企業が LINE ブロックチェーン基盤のブロックチェーンサービスを簡単かつ効率的に構築できる開発プラットフォーム LINE ブロックチェーンデベロッパーズの提供を開始しています。なお、リリースによると、 LINE ブロックチェーンデベロッパーズを通じて開発したサービスもローンチがすでにされており、テスト環境への申し込み数は現在200を超えているということです。今回開催される LINE ブロックチェーンデベロッパーズミートアップでは、 LINE 開発者による DApps 開発デモや、実際に LINE ブロックチェーンを導入した企業からサービスの詳細説明を行うということです。また LINE のブロックチェーン事業の技術ロードマップについても説明がされるということです。LINE ブロックチェーンデベロッパーズミートアップの開催日時は12月17日18時から19時40分にオンラインにて参加費無料で行われます。参加申し込みについては先着順ということで、参加の事前登録については記事にリンクを貼っておきますので、よろしければご覧ください。はい、本日のニュースは以上となります。そして今朝新しく記事を公開させていただいております。ブロックチェーンがあればアメリカ大統領選挙の混乱は防げたか、電子投票の実現を目指すレイヤー X 福島氏、クロス ID 草加氏、石川県加賀市宮本市長の見解です。こちらの記事は、先日12月3日に行われたレイヤー X、クロス ID 及び加賀市が市の政策に関する電子投票実現に向けた連携協定を締結に関して記者会見を行っています。その記者会見の後、新しい経済編集部は会見に参加した3名のアメリカ大統領選挙に関する意見及びブロックチェーン適用可能性について取材を行いました。今回公開した記事はその内容となっております。また新しい経済編集部では、取材レポ、電子投票のファーストペンギンを目指す石川県加賀氏がクロス ID レイヤー X と市政デジタル化を目指し連携協定の記事も出させていただいておりますので、ぜひ合わせてそちらもご覧いただければと思います。 はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。今ご紹介した記事もサイトの方に上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では LINE 公式アカウントもやっておりまして、そちらでは新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの一番下の方から簡単に登録できますので、ぜひ合わせて登録していただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。